松陰製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在松陰製薬は松陰製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は松陰の願いです。
臨床医の皆様、入気の論剤のパイオニア松陰製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に東京大学大学院人文社会系研究科上広姿勢学応用倫理講座特任教授相田香織子さんをお招きしております。サロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんです。
相田先生、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日はですね、鹿児島県の開業医の先生から、まあ、ある意味ご自身の言葉でこう質問を寄せられていまして、内容はですね、まあ、高齢化で延命を望まない、そして、まあ、死に向かうにあたって、まあ、予想されるイベント、対応、そして一番最後のところ、本人や家族に説明しておくべきことがあれば教えてください、というご質問をいただきましたけれども、私、これをですね、この内容というのは、アドバンスケアプランニング、ACP のことを言っておられるんじゃないかというふうに解釈したんですけれども、先生、間違いないでしょうか？
はい、私もそのように思います。その開業医の先生は ACP のことについてご質問くださっているんだというふうに思います。で、 ACP って言いますのは、日本ではですね、早い取り組みをなさった方は2010年代からなさっておられたんですけども、まあ、国としてですね、2018年に厚労省が人生の最終段階における医療ケアの決定プロセスに関するガイドラインというのがあるんですが、このガイドラインの中で ACP をやりましょうねっていうことを推奨したあたりから、日本では本格的に導入したっていうことになっていると思います。
ACP という言葉はですね、いろんなところで聞いて、なんとなく概念、イメージとしてはそういうことかっていうのは分かってるつもりなんですけれども、まあ、今日は専門の先生にいろいろとお聞きしたいんですけれども、この ACP という考え方っていうのは、基本的には欧米が先行して始まったっていうことなんでしょうか？
はい、おっしゃる通りなんです。1990年代の後半にアメリカとカナダの医療者を中心にですね、それまでやっていた事前指示って言いますのは、例えばリビングウィルとか意思決定代理人を決めておくっていうことなんですけれども、これをやっていたんだけれども、これだけでは不十分であって、本人の意思を生かすことができなかったっていう、そのような大規模な研究でのエビデンスが得られまして、それでこれだけではいけない、一体何が足りなかったのかっていうことで、本人がリビングウィルを書いただけとか代理人を決めただけっていうことではなくって、対話のプロセスというのを医療ケア従事者と一緒に持っておくっていうことが、それが本人の意思を尊重するためにとっても重要なんだっていうことで、対話のプロセスをご本人はまずご家族と、そして医療ケアチームと一緒に持っていきましょうっていうことになったんですね。対話のプロセスがキーワードということになります。つまりご本人のお気持ちは変わるかもしれないし、前に言ってたことと今違うことを思ってるかもしれないし、第一本人の状態が変わるかもしれませんので、医療者が今医学的に適切なのはどういう判断であるっていうようなこと、そしてこれからどういうふうになっていくっていうこと、そういうことをご説明いただいてですね、先々のことまで説明していただいて、じゃあそうなった時にはどうしようっていうようなこと、ご本人の価値観をみんなでちゃんと把握しておきましょうっていうことになったんですね。
今先生がおっしゃった冒頭のところで、まあ、欧米では意思決定代理人を置いて、まあ、確かに欧米はその人の権利をこう保障するというのはすごくしっかりしているので、まあ、そういう代理人をつける、ただ先生、これ日本にこう導入するとなると、なんとなくそこまでいるのかみたいな、こうやっぱり日本人は日本人の文化、多少欧米とは違うので、その ACP というシステムもやはり日本にこう合った形で変えていくっていう作業も必要だったんでしょうか？
おっしゃる通りなんですね。まさにその通りで、例えば厚労省はですね、5年おきに大規模調査をやっておりまして、それで日本でも事前指示の仕組みを作ることに賛成かどうかということも質問してるんですけれども、法制化することに賛成する人って未だに2割しかいないんですよね。日本人の多くが、いや意思決定代理人とかリビングウィルとか法制化しない方がいいって思ってる人の方が多いんですね。なので、あの ACP のやり方を日本でもやろうとするにあたってはですね、私も関わらせていただいた日本老年医学会で ACP 推進に関する提言というものを2019年に発表しているんです。その中ではですね、あの意思決定代理人は日本ではその制度化されていないので、ご家族は本人のお気持ちを代弁してくださいね、代弁者になってくださいということをお願いをしています。なので、あの臨床現場でもですね、先生方はですね、ご本人がもう意思を表明できないとなると、ご家族の方にどうしますかっていうふうにおっしゃる先生が多いんですけど、どうしますかではなくって、ご本人だったらどうしてほしいと思っていますか、代弁してくださいっていうこと、そういうふうに代弁者になっていただくことをお願いしてくださいというふうに言っております。
まあ、ACP、まあ、誰が中心かっていうのは、まあ、私もよくわかります。少なくとも、まあ、ご本人と家族、これはもう ACP ではとても大事なところですけれども、まあ、やはり医療サイド のかかりつけ医ですとか主治医とかとのいろんなこう情報共有交換で、まあ、そのどういうふうにして人生最終段階をこう医療のケアを受けていくかということを決めていくという、あの、まあ、双方向性の協議のプロセスという感じなんでしょうか。
はい、おっしゃる通り、その双方向性のその話し合い、コミュニケーション、やり取りっていうのがとっても大事なんですね。で、ドクターたちからは、まずその患者さんの身体的な情報について、ちゃんとご本人とご家族に情報提供をしていただく。今どういう状態で、この後どういうふうになっていくことが予想されるっていうことを情報提供していただく。どういう治療法の選択肢があって、ケアの選択肢はどういうものがあってっていうことで、看護師さんにも必要な情報を提供していただくっていうことが必要なんです。ですよね。で、ご本人からはご本人のその生活の中で大事にしていること、譲れないこととかですね、ご本人の価値観に関わるお話をしていただくっていうことがすごく大事なことなんです。私たちは人生の物語を聞いていただくっていうふうに、ドクターたちは人生の物語聞いてくださいねっていうことをお願いをしています。ご本人がその毎日の生活の中で、そしてその生活の積み重ねである人生の中で、どういうことを重きを置いてきたのか、どういうことは嫌だって言っていたのか、でそういうことを対話を積み重ねることによって、ご本人の価値観を把握していただくということ、でこのやり取りを繰り返していただくと、やがて本人が自分の意思を表明できなくなっても、 A さんだったらこういうのは嫌だろうねとか、 A さんだったらこっちの方がいいだろうねっていうことをちゃんと推測していただくっていうことができるようになると思うんですよね。そのために ACP の対話をしてくださいっていうことをお願いをしています。
そういう意味では先生、そういう方針、ご本人の考えを家族、医療サイドも、あの人はこういうことを望んでる、望んでないっていうことは、やっぱり繰り返し繰り返しの作業になりますので、はい、まあ、そんなにあの短期間で形成されるっていうのも、ゆっくりじんわりとこう作っていくっていう感じですね。
そうですね。できるだけそれはあのかかりつけの先生にはですね、もう担当になった時からこの方の価値観はどういうものであるかっていうことが分かるような、あの、まあ、短い診療時間かもしれませんけれども、でもその中でもどういうふうにその大切なことを示したということをカルテの中に記載しておいていただけると、それが積み重なって、この方は何を大事にする方なんだ、どういうことを嫌がる方なんだっていうのを分かっていただけるようになるかと思います。ですから、もしかすると多くの開業医の先生にとっては別にそんなに新しい話ではないかもしれないですよね、うん、そういう対話をしていただいてるんじゃないかと思いますので、
まあ、少なくとも先生、これはあの医者主治医の立場で、あなたはこの病気に関してこうすべきだ、ああすべきだっていうよりも、まあ、いろんな選択を提供して、はい、ご本人、家族が望むものをそこから、まあ、選んでいただくというような、我々医療サイドとしてはそういうこう立ち位置なんでしょうか。
そうですね、それも本当におっしゃる通りで、かつてパターナリズムと言われていた、ドクターが何でも決めてくれるやり方がありましたけれども、今はこのやり方は基本的には良くないということになってまして、患者さんの選択肢を、そのメリットデメリットをちゃんと説明をして、患者さんが自分の価値観をもとにして自分の人生の物語の中で選んでいくことが良いのですけれども、でも患者さんやご家族は素人さんの方がほとんどなので、この選択肢を を選んだら自分の未来がどうなるかということは見通せませんので、医療者にはそこはあなたはこの選択肢を選ぶとどういうふうになるかということを一緒に想像しながら、これが本当に本人にとっていいのかどうかということを一緒に考えていただくということをお願いしたいと思いますね。なのでパターナリズムからその、自己決定に一旦移ったんですけど、これは自己決定というのはほとんど現実的ではないということで、今は共同意思決定ということで、コミュニケーションしながら一緒に決めていきましょうね、あなたの基本的な考え方の中で一緒に決めていきましょうねということで、それを医療者にはサポートしていただくっていうやり方が今は一番良いやり方だっていうふうに言われるようになってま す,
です、ね、私も高齢の方を外来で拝見していて、本当にもうなかなか足が弱って来れなくなった、どうしましょうというようなことで、それこそ地域の包括ケアにお願いをして、そして訪問診療ができる先生に入ってもらうとか、実際問題そういう方針と別にシステムとしてはそういうふうな流れで、地域でチームとして患者さんを介護看護ドクターがこうチームとして見ていってというような流れなんでしょうか。
はい、その通りです。地域包括ケアの中でこれがとてもフィットするって言いますか、 ACP を多職種のチームでやっていただく、医療ケアチームで対応していただくっていうことがとても重要なことで、先生が今おっしゃったようなお話ですと、もう外来にいらっしゃるのが難しくなった、じゃあこの患者さんは基本的には訪問ドクターと、それから訪問看護師さんと、それからケアマネさんがついていただいてヘルパーさんとっていうふうに、でみんなで見ていく中でご本人の価値観を生かした最終段階のあり方、医療ケアについて決めていっていただくということになるというのが今お勧めいただいているやり方だというふうに言えると思います。
今日のお話で私もだいぶACP に関しては知識が入ったような気がするんですけども、お聞きの先生の中にはですね、もうちょっと本格的に勉強したいなっていう方もいらっしゃると思うんですけども、はい、これ先生どういう手立てがあるんでしょう。
はい、私どもの研究班で作りました ACP 支援ガイドといいますものはネットで公開されておりますので、 ACP 支援ガイドで検索していただきますと、どんな場合にどういうふうに声をかけるのかっていうようなコミュニケーションのガイドも出ておりますのでご覧ください。それからですね、多くの方に関わる食べることができなくなったらどうするかっていうことについては、高齢者ケアと人工栄養を考えるっていう小冊子を発表しておりまして、これも e-book を公開しておりますので、高齢者ケアと人工栄養を考えるで検索していただくとご覧いただいて、患者さんやご家族の方とご一緒に見ていただくことができます。それから最近私どもで発表しましたのは ACP の考え方と実践、エンドオブライフケアの臨床倫理という本があります。これは第1部が理論編、第2部が実践編で、14の臨床現場でありがちなジレンマを抱えたケースについて、こうならないようにするためにはどこでどんな風に対話をしておけばよかったでしょうか、先生方はどういう風に支援することができるでしょうかっていうことを具体的にご紹介していますので、よろしければ ACP の考え方と実践っていうのもお読みいただければよいかと思います。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお客様は東京大学大学院人文社会系研究科上広姿勢学応用倫理講座特任教授相田薫子さん、サロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんでした。それではこれで杏林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。